こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。のぞみ、物も家事も最低限、子供とミニマルに暮らすは、2人の幼い子供を育てる著者が持ち物と家事を意図的に減らし、家族との時間を確保する方法を示す暮らしの実用書である。中心にあるのは、物を減らせば管理、掃除、洗濯、補充といった付け材作業も減るという考え方だ。本書は単なる断捨離の手引きではなく、物の定位置、戻す仕組み、家事のルーティン化、時短家電、育児用品との付き合い方までを一続きの生活設計として扱う、服を極端に絞る、マット類や用途の限られた生活用品を見直すといった著者自身の実践例も、判断基準を具体化する材料になっている、子育て期には物が増えて当然という前提を問い直し、必要なものを残すことで、親子の時間・空間判断の余白をどう取り戻すかを考える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、捨てるだけで終わらせず、定位置と返却までを仕組みにする本書の片付け論は、所有量を減らす行為そのものより、減らした後に散らかりにくい状態を維持する設計に重点がある。章立てでも、物を減らすことに続いて定位置を決める、元の場所に戻す、目標と期間を決めるが置かれる。これは収納を増やして雑多なものを見えなくする方法とは異なる。物が多いほど置き場の判断、探す時間、戻す手間、在庫の重複が発生するため、まず管理対象を絞る必要があるという順序である延年定位置は、家族が使ったものを迷わず戻せる状態を作るためのルールであり、子供がいる家庭では特に重要になる。子供のものが増えることを前提に大容量収納を足すのではなく、本当に使うものを選び、戻す動作まで短くする。目標と期限を設定する提案も、漠然といつか片付けると考える停滞を避ける実務的な手段といえる。著者の主張は、整った部屋を一度完成させることではない。日常の片付けを意志力や週末のまとめ作業に依存しない小さな反復行動へ変える点にある。次に、家事時間を削る鍵は、掃除対象と判断回数を先に減らすこと。本書は家事を根性や段取りだけで短縮しようとせず、家事が発生する原因を取り除く方向を考える。著者は日々の家事時間を37分と示し、その背景として時短家電の活用と家事のルーティン化を挙げる。しかし、より土台にあるのは、洗う、拭く、動かす、補充する対象を少なくする発想である。例えば、マット類は床を保護する一方で洗濯物にもなり、各部屋のゴミ箱は便利に見えても、回収、袋替え、清掃の仕事を増やす。生活用品が一つ増えるごとに小さな管理作業も追加される。N の一方で本書の実践は、何でも廃止することを意味しない。浴室用品や掃除道具の見直しにおいても、家族にとって使いにくい変更は戻すという姿勢が紹介されている。重要なのは世間の標準ではなく、家庭内で実際に使われているか、手入れに見合う価値があるかを確かめることだ。時短家電や定型化した家事は、残すと決めた仕事を効率化するための手段である。不要な工程をなくし、必要な工程は迷わず実行できる形にする。この2段階の考え方が家事負担を持続的に軽くする。さらに、育児用品を一時的に必要なものとして管理し、妊娠前から余白を作る。子育て家庭向けのミニマリズムにおいて難しいのは、育児用品が必要性の高さと使用期間の短さを同時に持つ点である。本書は、妊娠中にまず既存の持ち物を減らしきること、そして育児グッズを無批判に増やさないことを扱う。出産や成長に備える不安から、家庭には念のための用品、サイズアウト後の衣類、贈答品、将来用のストックが集まりやすい。こうしたものは必要な時期には役立つ一方、役目が終わった後も残りやすく、収納と管理の負担へ変わる。N 難著者の立場は、育児に必要な支援まで削る禁欲主義ではない。わしろ、物の総量を抑えることで、日々変化する子供の必要に対応しやすくする考え方である。家の余白があれば、新たに必要になったものを置けるだけでなく、不要になったものを手放す判断もしやすい。育児用品は一般論で必需品とされるかではなく、自分の子供の月齢、生活動線、家庭の手伝いの有無に照らして選ぶべきだろう。本書の価値は、子供がいるから片付かないという固定観念に対し、成長に合わせて所有を更新するという現実的な管理視点を提示することにある。そして、服日用品食品ストックを固定化し、洗濯疲れと重複購入を抑える。本書で紹介されるワンピースを少数に絞る暮らしは、少ない服を持つこと自体を全員に勧めるための見せ場ではない。着るものの候補を固定化すれば、毎朝の洗濯、洗濯後の管理、収納の把握、似た服の買い足しといった判断を減らせるという原理の具体例である。著者は最低限を開示的な個数で定義せず、自分にとって自然に回せる量を見極めることを重視している。したがって、仕事着、制服、気候、洗濯頻度が異なる読者は同じ枚数を模倣する必要はない。 塩湖の原理は冷蔵庫や日用品の在庫にも及ぶ、中身が見渡せる範囲にとどめ、ストック量に上限を設ければあるものを再購入する無駄や期限切れ使い残しを抑えやすい。また用途ごとの代用品を多数抱えるより、納得して選んだ耐久性のあるものを使うという考え方も示される。ここでいう固定化は、生活を単調にするためではなく、重要度の低い選択から注意力を解放する方法である。子育て中の家庭では予測不能な判断が多いからこそ、衣服や消耗品のように定型化できる領域を決める意義が大きい。最後にミニマリスト思考を、節約術ではなく大切なことへの資源配分と捉える最終章が扱うミニマリスト思考は、物の少なさを競う価値観ではなく、自分にとって重要な対象を明確にするための視点である。著者は、物を手放すことで自由になったという経験を軸に、所有が空間だけでなく時間、注意、維持費、心理的な負担も占めることを示す。物が少なければ家事が減り、親子の時間や自分が取り組みたいことに資源を振り向けやすくなる。この因果関係が本書を単なる収納掃除の本にとどめない。延々同時に、この考え方は安価なものを我慢して買わないという単純な節約論とも異なる。長く使え、納得できるものを必要な範囲で選ぶことは、買い替えや代用品の増加を防ぐ可能性がある。反対に、家族が必要とするものまで一方的に処分すれば、生活の不便さや関係の摩擦を生む。実際の使用感を確かめ、家族の意見を尊重する姿勢は、この本の実用面での重要な留保である。最小限とは客観的な正解ではなく、各家庭が時間を使いたい先から逆算して定める基準である。本書はその基準を問い直す入り口として機能する。結論として、本書は、育児中で物も家事も増え続けていると感じる親、片付けを繰り返してもすぐに元へ戻ってしまう家庭、家族との時間を確保するために生活の仕組みを見直したい読者に向く。すでにミニマリズムの基本書を多く読んでいる場合、物を減らす、定位置を決める、戻すといった原則そのものには既視感があるかもしれない。それでも2人の幼い子供との実生活を前提に、育児用品、家事の自動化、日用品の固定化を結びつけている点が本書の特徴である。得られる実践的な利点は、著者の所有量を再現することではなく、これは使っているか、管理の手間に見合うか、家族にとって本当に必要かという問いを、各家庭のものと習慣に適用できることにある。特にマット、ゴミ箱、衣類、ストックなど、慣習で置かれがちなものを検討対象にする視点はすぐに試しやすい。一方、極端な削減を万能解として扱わず、使い勝手や家族の意向に応じて調整する読み方が必要だろう。一般的なミニマリズム本が個人の身軽さに寄りがちなのに対し、本書は子どもの成長と家庭運営の変化を含め、物を減らすことを時間と関係性の再配分として描く。その具体性が子育て世帯にとっての差別化要因となっている。ご支援いただける場合は、望み、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。